それでは、私たち前回エズラ記を読み終えました。で、続けて私たちはこのバビロンから、そのバビロンの捕囚以後の帰還した、または帰還するイスラエルの民の歴史を読み進めています。エズラ記、ネヘミヤ記、そして次のエステル記が帰還、このバビロン捕囚以後の歴史になりますが、今朝はこのネヘミヤ記ですねの、一章全体を見ていきたいと思っていますが、4節に注目します。午後は1章から3章までを見ていきます。では4節ご覧ください。私はこの言葉を聞いたとき、座って泣き、数日の間喪に服し、断食して、天の神の前に祈って言った。先ほど読んだ詩編の137編の1節にも、座って泣いていたという言葉がありますけれども、同じ思いですね。ここもネヘミヤという人は、バビロンを倒した後、ペルシャ帝国がありますが、その首都シュシャンで王の検釈官をしていたユダヤ人でした。検釈官というのは、お酒を、ブドウ酒などのお酒を王の前に持っていく人なんですけれども、とても高い位の人です。なぜかというと、お酒を持ってって毒でその王を暗殺することが一番可能な人なんですよね。だから王が最も信頼する人が検釈官になるわけですけれども、そのネヘミヤがずっと気にしていたことがありました。それはこの前見たエズラ記の中でのゼルバベルとヨシュアによって帰還したエルサレムの民が、イスラエルの民が、ごめんなさい、イスラエルの民が今どのようになっているのかな、あまり良くない話を聞いていたんですけれども、どのようになっているのかなと気になっていたところ、そこから帰ってきた人たちがいました。その人に聞いたら、困難の中にいて、そして周りの住民からそしりを受けている、城壁が壊されていて、門も火で焼き払われていると、その悲しむ話を聞きました。そこでネヘミヤが泣いて祈って、そして神が行動に移させてくださって、王にお願いし、城壁を再建させてもらう許可を得たというのが、この話の流れになっていきます。エズラ記においては、そのゼルバベルによる神殿の再建の記録があり、けれども、ネヘミヤ記においては、その神殿の再建ではなく、その周りにある城壁の再建の記録になります。エズラ記のテーマは、神の民の立て直しということで、お話をしていきましたが、ネヘミヤ記をどのようにしてテーマを考えていけばよいのか。神の民の守りと確立って言ったらいいでしょうか。神の民の守りですね。神殿を建てるということは、礼拝を再び建て上げていく、つまり私たちは教会が建て上げられていくということに他なりません。けれども城壁を建て上げていくということは、守りを固めるということになります。で、城壁というのは、私たちにとっては、もうこの近代社会、現代社会の私たちにとっては馴染みが薄いですけれども、ですね、今でも、中国語ではですね、町のことをこう城っていう言葉を使うぐらいですよね。で、そのように、そのつい最近まで町と言ったら城なんですよね。韓国語でもその聖書でも町と日本語で訳されているところは城と訳されているんですけれども、 城壁があることはもう前提で町が作られているわけなんです。なぜかと言ったら、それだけ敵がいるということです。必ず敵がやってくるということなんです。それでネヘミヤが城壁を建てていくときに、周囲の住民が、そこにいる役人の人が相当の嫌がらせを行い、外側からの嫌がらせだけではなくて、なんとユダヤ人の中の内部にまで入って必要な嫌がらせをしていくというのが、このネヘミヤ記の最初から最後に至るまで出てきます。このようにして神の民は絶えず内側と外側に敵がいます。激しい霊の戦いがあります。私たちの戦いは血肉に対するものではないけれども、空中に権威を持つ者に対する戦いなんだと、聖書にエペソ書の6章に書いてあります。悪魔や悪霊どもによる巧みな策略があり、攻撃がある。ですから私たちは単に立て上げられていくだけではなく、その立て上げられたものを固く保っていき、しっかりとしたものにしていく、また対抗していくという、その必要があるわけなんです。で、ネヘミヤ記という書物は、この教会っていうのは、そのいわゆる何ですか、キリスト教会の中で、好んで読まれる書物の一つ。指導者がどのようにしてリーダーシップを発揮できるのかということですね。教会の指導者の人たちもたくさんあります。このリーダーシップの方についてはネヘミヤ記を取ってこの、説明していく本がたくさん出ています。神の民をどのように治めて率いていくのかなんですね。で、彼の優れたその指導力、ネヘミヤの指導力は、いくつか特徴があるんですが、大きな特徴の上に上がるのが祈りです。祈りです。非常に具体的な再建事業を彼は進めていき、非常に実際的な人であります。これから読んでいくとすぐ分かります。本当に実際的な人ですけれども、祈りによって始まり、祈りによって支えられて、祈りによって完成したということを、このネヘミヤ記を読むとはっきりと分かるんですね。そこで祈りから始まっています。で、今朝の説教題がこの使え人の祈りと、神に仕えていく、神から与えられている務めを果たしていく者が祈っていく祈りを見ていくことができます。では、今読んだ、先ほど読んだ4節の前にある背景をですね、1節から3節を読んでみたいと思います。ハルカヤの子ネヘミヤの言葉、第20年のキスレウの月に私がシュシャンの城にいた時、私の親類の一人ハナニがユダから来た数人の者たちと一緒にやってきた。そこで私は捕囚から残って逃れたユダヤ人とエルサレムのことについて彼らに尋ねた。すると彼らは私に答えた。あの州の捕囚から逃れて生き残った残りの者たちは非常な困難の中にあり、またそしりを受けています。その上、エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われています。そして先ほどの4節のこの言葉を聞いて座って泣いて、そして神、天の神の前で祈ったと。言ってるわけです。祈る前にすでに関心があった、重荷があったということが分かります。彼らが来た時に率先してどうなのかということを、この知ることができるわけなんです。まず神がこのような形で強い思いであるとか願いというものを、私たちが神様にお仕えしている中で与えられるわけなんです。で、皆さんが何か関心を持っている時っていかがでしょうか。自分というのがなくなってますよね。夢中になっている、この関心を持っている、で特に重荷を持って、何かこの他の人のことを考えている時に、ちょうど母親が遠くの地から帰ってきた息子を出迎えるときに、母親なんて自分のこと考えてないですよね。同じように 神の民のことをこのネヘミヤが考えていて、それで自分のことも忘れて関心を持っていたわけなんです。で、ここから祈りが始まります。またはこれを愛と呼んでもいいでしょう。人を愛していく、神のゆえにこの人を愛していく。で、これが教会の土台になります。私があなた方を愛したように、私互いに愛し合いなさいと言った時に、その重荷を持っていく。自分の必要ではなく、他者が、周りの兄弟姉妹が、他者がどのようになっているか、それを見ていく。パウロが言いました。互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。そして4節でネヘミヤが泣きました。それほどこの彼らのことを思っていたわけなんです。で、新約聖書の中においても指導者が教会の人たちのために泣いている場面が出てきます。第2コリントの2章の4節にこう書いてあります。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いているあふれるばかりの愛を知っていただきたいからです。で、手紙を出したと言ってるんですけれども、それが第1のコリントの手紙の内容であると思われています。そこには近親相姦の罪を犯している男がいたんですね。で、その男がそのまま教会の中で普通にこの教会生活を送っていました。けれどもパウロはそのものを取り除きなさいと命じたんです。それによって彼らの中でいろんなことが起こって、その悲しみが出てきて、いろんなこの、起こってきてですね、そしてその取り除かれたその男はですね、もう本当に悲しみの中で今潰されそうになっていました。で、それで立ち返るんですね。で、パウロはですね、彼を受け入れなさいと今度は言ってるんですね、この第二の手紙の中では。けれども今度はパウロに対しての批判があります。そのようにその、兄弟をですね、罪を犯している兄弟を取り除いてですね、受け入れていくという過程をですね、受け入れられない者たちがいて、なんだよパウロはと、このようにしてパウロを批判する人たちがいたんです。で、パウロの手紙っていうのはきついっていうのがその人たちの話でした。きつい。なんだよ話に、実際に会ったらそんなに弱々しいのに、話し方も弱々しいのに、パウロの手紙きつい。でも同じその手紙の時にパウロはどういうふうに書いてたかと言ったら、きついんじゃないよ、怒ってたんじゃないですよ。涙を流しながらボロボロになって、その、彼は他の人に、書記させたので、他の人が書記だったんですけども、手紙を語ってたんですよ。で、これがこの涙を持っている、このネヘミヤと通じるものがあります。でね、これはもちろん神様の繁栄なんです。神様ご自身が泣いてくださっています。よく間違えられるのは神様の行動で、例えばアダムが罪を犯し、そして神が園の中を歩いていた時にエヴァと共に自分の身を隠し、神がこう言いました。あなたはどこにいるのか。で、罪を犯したアダムにとって、エヴァにとっては、そのあなたはどこにいるのかという言葉は怖い言葉だったかもしれない。けれども神にとっては違います。神にとってはご自分がせっかく作った、ご自分の形に似せて作ったこのものが園の中で失われてしまったという嘆きだったんです。その証拠に神は彼らに皮の衣を着せてくださった。でも園は追放せねばなりませんでした。なぜか罪があるままで神のところにいることはできないからなんです。だから愛している者が罪を犯すときに、愛というのは涙と嘆きとなってあふれ流れていきます。それでもいいんだよなんていうことは愛ではないんですよね。 罪を悔い改めないまま受け入れるというのが愛ではなくて、ある時には語らないで引き離すという痛々しい処置の中にも現れるのが愛なんです。そしてネヘミヤのところに戻りますが、彼は神の民のために関心と重荷を抱き、悲惨な状況で泣き、祈りに導かれ、そしてこれから長い祈りを捧げていきます。生徒たちのために祈っていったわけです。これも教会で命じられていることです。エペソの6章の18節、すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。御霊の力が必要なんです。祈っていく時っていうのは霊の戦いなんです。祈ることそのものが霊の戦いです。祈らないようにさせようさせようと悪魔は躍起になってます。なぜか祈ったら決定的に勝利が与えられるからです。キリストは十字架につけられ、よみがえられることによって悪魔が完全に力を失いました。私たちはキリストにある神の愛によって、これらのことの中にあっても圧倒的な勝利者であるとパウロは8章の最後のところで言っています。勝利者なんです。私たちは世に打ち勝ったものですと使徒パウロ、ヨハネは言いました。世に打ち勝つものとは何でしょうか。イエスが神の子であると信じるものではありませんかと。この信仰によって勝利してるんだ。もう勝利してるんですよ。じゃあ悪魔何するか。そこ、このキリストにある勝利から離れるように仕向けていくわけです。私たちがものすごい強力な核シェルターの中にいるとします。ね、核シェルター。悪魔は、このなんか敵はですね、もうこの中にいてしまったら戦いようがないんですよ。どうするか、おびき寄せるんですよね。おびき寄せるんです。だから霊の戦いというのは常に祈らないようにさせようとするわけなんです。これを私たちは忍耐を持って、ここに、ね、書いてあるんですね。すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。なんで忍耐の限りって言ってるのは、今言ったことです。祈らせないようにするこの策略があるからなんですね。で、ネヘミヤ記を読みますと、このネヘミヤがいろんな種類の祈りを捧げています。で、興味深いのは、このネヘミヤ記でね、興味深いのは、1秒か2秒ぐらいしか祈ってなかったであろう瞬間祈祷というのがあるんですよね。インスタントプレイヤー瞬間祈祷があります。人と話しているときに祈りが必要ですから、相手もわからないぐらい目を開けて人と話していて、でも心の中で神様助けてください、こう祈っている、この祈りがあるんです。で、そしられたとき、人にこう悪いことを言われたときに、その場で神を裁いてください、彼らのことを裁いてくださいって祈っている、これ瞬間の祈りというのもネヘミヤは捧げていたんですが、その前にですね、この一章に長い期間にわたって祈っていた祈りがあります。4ヶ月前、この2章はですね、王が許可を与えるんですけれども、その期間の許可ですね、エルサレムの期間の許可、4ヶ月前からずっと祈りを捧げていました。で、もう一度4節を注意してみてください。ネヘミヤが知らせを受けて座って泣いたんです。で、この興味深いのは、先ほどの詩編の137編にもありましたね、座って泣いた、悲しみがあまりにも重かったので座ったんです。で、実はエズラもそうだったんです。エズラ記の9章の4節で、あの雑婚が起こってしまっている、異邦人と結婚している祭司やレビ人の中にもそういう者たちがいるということを聞いたときに、座って呆然としていたと書いてますね。で、気を取り戻してひざまずいて祈ったと。 そして涙を流しながら祈って、それで異邦人の妻や子供を取り除こうというその、助言があって、アドバイスがあって、それに従って実行したと。ネヘミヤも同じように座って泣いたんです。で、座るという言葉のヘブル語が興味深いことに、とどまるとか住むとか腰を据えるという意味、住むという意味もある。ダビデが詩編で、私の一つの願いは主の家に住み、主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける、っていう、あの住むと同じヘブル語が使われています。神は私たちに対して、立ち上がって歩き始める前に座りなさいって教えておられます。主が自分に何をしてくださっているのか、主が何をしようとしておられるのか、自分が何か立ち上がって歩いていろんなことをしていく前に座るように命じられています。赤ちゃんと同じですね。赤ちゃんと歩く前にどうですか、座ることを覚えますよね。そしてそれから立ち上がることを覚えます。それから歩くことを覚えます。で、私たちはしばしば霊的に、そのこういうことをすれば良い結果が出ると言って動いてしまうわけなんですけれども、座ってください、そして祈ってください。座ることによって初めて主が何をされているのか、何を命じておられるのか、これを聞くことができます。そして4節ですね、また続けて、断食しました。私がこの説教の準備してですね、これを教えたくないという誘惑に駆られたんですね。自分が断食してないんでしたことあるんですけども、でも断食はですね、旧約聖書だけではなく新約聖書にも出てくる、その、祈る時の実践として書かれています。で、断食をすることの意義、これですね、覚えておくといいですね。そのやたらめったら断食すればいいってものじゃないですね。断食をすることの意味は、霊を養うために、私たちの霊を養うために肉を否定していく。で、私たちの日常生活はこの逆をやってるんです。自分を養う、肉を養うことっていつもきちんとやってるでしょ。1日3回ご飯食べる、それだけじゃなくて間食する人もいますよね。でも、それをやっていることによって、それに時間が費やされていって、霊の養いというのがおろそかになっていくわけなんですよね。3日間聖書読まなくても結構平気だったりするじゃないですか。ほとんど祈らなくても平気だったりするじゃないですか。だから霊の戦いにおいて見事に負けちゃうんですよね。それを逆にする、ふっとするのが断食であります。で、それは今度は肉を養うのを断つわけなんです。そしてその余裕ができた時間に霊を養っていく、祈りと御言葉に捧げていくということであります。で、この目的があるので、必ずしも完全に食事を断つことだけが断食ではありません。私が習慣的にやっているというものがあって、で、それによって霊の養いがこの妨げられているというものがあるならば、それをある期間断てばいいわけなんです。 まあ、ダニエルはですね、興味深いことに、10章ですけど、ダニエル書のこの肉とかご馳走、これをブドウ酒を断つ断食をしてるんですね。だから多分簡素な食事は取ってたと思うんですね。で、ある人にとってはテレビを見るのを断つ、その期間を設けてみるというのも、その何かネヘミヤと同じように本当に強い重荷が与えられて、本当にこれは御心を求めていかなければいけない、神様を求めていかなければいけないという時にはとても効果的な方法でありましょう。そして祈りの内容を見ていきます。5節です。ああ天の神主、大いなる恐るべき神、主を愛し主の命令を守る者に対しては契約を守り慈しみを賜る方。これから祈りについて学んでいきます。どうやって祈ればいいですかという祈り、質問をよく受けます。学ぶことができます。しっかり聞いてください。はじめに一番大事な一つが、誰に対して祈ってるか、祈っている相手であります。それをネヘミヤは祈りの中で言葉ではっきりと言い表しています。まず天の神だと。天の神と聞いた時にはいつも地の神、地上の神っていうふうにこう対比させている。つまり異教の神々はどこかに固定されている、目に見えるところに、例えばこの宮の中にいるとかですね、この山のところに住んでいるとか、そういう、この神なんですね。目に見えるところにこのもう制約されている神に対して天の神ってこう言ってるわけです。全てのものに超越している、全てのものをはるかに超えている、主権を持っている、全てを支配されているという意味です。そして大いなる恐るべき神というのは力がある神ですよね。あの航海を分けてくださった民で、あの神であり、そして新約においてはイエス様を死者の中からよみがえらせるところの神様です。そして契約を守り慈しみを賜る方、契約守ってくださる、約束を守ってくださるんですよ。血をもってもう自分の命をかけて約束を守る、契約っていうのはそうですよね、命をかけますよね。当時の契約っていうのはこの真っ二つに分けるって意味があるんですけども、動物をこう引き裂いてですね、その間を通るんです。もし契約破ったらあなたもこれ引き裂かれるよという意味で、まさに真剣勝負ね、日本語あるじゃない、本物の剣ですね。そういう契約で、神様は自らにそれを貸して、絶対に私はあなたに良くしてあげるよ、慈しみを賜る、慈しみ、これ良いっていう、グッドっていう、もうまさに良いという意味ですね。トーブって書いてます。このようにして今説明しましたけれども、皆さんも祈りの中でこれをやっていくんですよ。神様、こういう神様ですねって。まずそれから祈りが始まる。だから天にいるお父様も、これも素晴らしい祈り。天にいる私の必要を満たして養ってくれて守ってくれる、また従わなければいけない、そういう方ですね、お父様って言ったら。それもいいし、永遠の神様って、自分の将来がわからないから不安だ、でも永遠の先まで知っておられる神様、こうやって祈ってもいいし、で自分が力がないという本当に無力だと思った時には、死者のイエス様を死者からよみがえらせてくださった神様、死人が復活するんですよ。今の自分ができないっていう問題なんてもう全然神様の前では無に等しいですよ。でこうやって祈って、例えば、使徒の働きのところには、この使徒たちがですね、こう尋問を受けてですね、戻ってきてですね、そしたら彼らが祈ったのは、天と地と海とその中にあるものすべてを作ってくださった神様、権威があるんですよね、これ当局がいるわけじゃないですか。でも天と地と海とその中のすべてのものを作った神様に祈ってるって分かったら、大した問題じゃないんですよ。このようにして祈りをまず誰に対してしてるのかということがすごく大事になります。で次に6節をご覧ください。どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。私は今あなたのしもべイスラエル人のため、昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。 まことに私も私の父なる父も父の家も罪を犯しました。昼も夜も祈っていた。ですからいつも気になっていたんです。いつも重荷に抱いていて、本当にそのことでいつも祈っていたということなんですよね。で、罪を言い表しています。大事ですね。今度祈りでどうやって祈ればいいかわからない。罪を告白してください。罪があると神様との交わりが途切れちゃうんです。ですから罪を言い表してイエス様の血によって清めていただいたということをもう一度思い起こし、そして交わりを保つことができるわけなんですが、大事なのはここでですね、私たちもという言葉をずっと使ってるんですよ。6節、私たちが、でもっと強く、私も私の父の家もって、私を含めています。で、ここすごい大事です。ネヘミヤね、やってないですよ、偶像礼拝とか。でも自分を含めて言ってるんです。で、ここが使え人の祈りです。私たちキリスト者は同じように私たちという主語でもって言い表すことのできるキリストの体、一つのキリストの体にされた共同体です。一つにされているのですから、この次の言葉っていうのはおかしいんですね。ここの教会はこれが足りない、ここが間違っているという評価です。そうでしょ、だって自分が一部なんですよ。で、そのように評価するということは自分自身を評価していることになります。そのまま自分に跳ね返ってきます。実は自分が足りなくて自分が間違ってるんです。だって自分が一部なんですから。例えば自分が手でね、この書いてあるじゃん、キリストの体が手だとして、ね、で私清正でしょ、清正はここが足りないって言ってるんですよ、手が滑稽な話なんですよ。でも私たちが具体的に教会の中でこれをやってしまうと自分に跳ね返ってくるし、自分を痛めています。まあ、他の人ももちろん痛みますよ。例えば足によくやるんですけど、私足をぶつけちゃってね、痛ーってなったらどうですか、頭のてっぺんまで痛いですよね。そのようになるんです。だからそのことが分かっている人はですね、このネヘミヤと同じように祈らざるを得なくなります。何か問題が起こっているときに、主よ、私たちを憐れんでくださいってこうなるんですよ。私たちを憐れんでください。そして8節から10節まで、今度はですね、祈りの中で大事なのは主が約束されたことを思い出していくということです。8節、しかしどうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が不審の罪を犯すなら、私はあなた方を諸国民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り、私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め、私の名を住まわせるために私が選んだ場所に彼らを連れてくると。これらの者たちはあなたの偉大な力とその力強い御手をもって、あなたが贖われたあなたのしもべ、あなたの神です。モーセを通してかつて神が語ってくださったことを今そのまま話しています。で、10節が出エジプト記の出来事をそのまま話しています。で、聖書通読の学びをしていくと、皆さんどうですか、この生徒たちの祈りってたくさん出てくるでしょ。で、そこで特徴なのが、この神が以前語られた言葉をそのまま言ってるんですよ。あるいはそれに影響されたもの、別にそれを一字一句ね引用してるわけじゃないんですよ。で、それをこのしょっちゅう話しています。で、それをしていくとね、いいことは御心にかなって祈るんですよ。私たちね、神の御心わからないってよく言うじゃないですか。はっきり神の御心ですよ、 100% 御心ですよ。これを神様の言葉を使って、神様の約束を思い起こす。神様、あなたこう言われました、あなたこれをしてくださいました、あなたはこうされました、 これをすることによって、神様は御心なんですから、神様は祈りを聞かれるんですよ。で、私たち自身がその自分自身の思いも、その御言葉を祈りの中に使うことによって、あ、ここに信仰を持っていくんだ、これをやっていくんだ、こうなってるんだというふうに、この導かれていくことになるんですね。で、最後に願いを捧げるんです。ああ主よ、11節ね、どうぞこのしもべの祈りとあなたの名を喜んで敬うあなたのしもべたちの祈りとに耳を傾けてください。どうぞ今日このしもべに幸いを見せ、この人の前に憐れみを受けさせてくださいませ。最後に願いが来るんです。まあね、最初に願い来てもいいんですよ、ね、例えば主よ今頭痛いです、治してください、アメン、これもいいんですけども、こればっかりだとまずいね。今言った最後に御心に沿った願いを捧げることができました。で、この人っていうのはこの王様のことなんです。自分は今検察官ですから、目の前に王様いるでしょ。で、王が許可を出せばですね、そのことは可能になるんですよ。例えば今もう信仰の自由が認められてない国にね、行くときにね、もう到底入れないようなところの国に、主よどうかその国の役人の人に、今近い、自分が近いとしてね、話すことができるように、ってそれがなかったら入れること、物理的に入ることさえできないとっていう話だったとしたら、もう似てますよねこれね。それで祈ってるんです。で、王が許可を出します。で、午後に学びますが、この出来事が実は何ですか、歴史的な、予言的な、非常に大きな出来事になります。この出来事を分岐点として、神様はメシア、キリストが来る時を定められました。ダニエル書の9章に書いてますけど、世界がこれで動いたんです。それほど大きなことだったんですね。もちろんネヘミヤはそんなこと考えてないですよ。私は世界を動かそうなんて、世界を動かしてるのは神様です。世界を動かしたい神様がネヘミヤに重荷を置いてくださったんです。関心を置いてくださったんです。そして涙ながらに祈る祈りを与えてくださったんです。私たちはその祈りに、そのような祈りを神様が与えてくださいます。私たちの信仰はからし種のようなものであっても、山に動けと言ったら動かすことができるんだという、そういう祈りを私たちに与えてくださっています。それは私たちが優れているのではなくて、神が優れた方だからです。そして私たちはその神様の御心に完全にひれ伏して、もう心を注いで祈っていくように導かれています。ぜひ私たちの教会も祈りの教会になっていくことを願います。というか、今私に言いきかけています。私が祈るものになっているか、何かをする前に座っているか、神が何をしているのかを待っているか、そして何かを自分でするんじゃなくて、もう本当に神の前にひれ伏してひれ伏してひれ伏して願い求めているか、そこに神様が喜びの答えを与えてくださいます。お祈りしましょう。主よ、ありがとうございました。本当に、このネヘミヤという素晴らしい見本を私たちに与えてくださってありがとうございます。主よ、どうぞあなたご自身が、このネヘミヤの神であるあなたご自身が、キリストの教会であるこの LCF にも望んでくださいますようにお願いいたします。同じ御霊を持って、御霊によって助けられて、忍耐を尽くして、私たちが全ての生徒のために祈っていくことができますようにお願いいたします。主よ、そして本当に私たちが取りなし手となっていきますようにお願いいたします。この私たちのここにいるメンバーのみならず、この周りにいる家族や知人や、それだけではなくて、この国の指導者もそうです。主よ、 ペルシャの王を動かした神であります。日本の指導者、首相を動かす神でもあられます。そして世界の指導者を動かす神でもあられます。主よ、私たちがに重荷を与えてください。関心を与えてください。あなたの願われていることを与えてください。私たちはここにいるしもべです。あなたに仕えていくしもべです。あなたが私たちはここにおります。主よ、聖霊によって導いてください。今週もあなたのこの御手の中で恵みの御手が一人一人に置かれますように。一人一人の生活から御霊によって神様の栄光を反映しますように。栄光から栄光へとキリストの似姿に変えられていく一週間となりますようにお願いします。感謝して、すべての感謝と賛美をあなたに捧げて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。